初めての漢方森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、漢方のなんかめちゃくちゃ学べるいい番組、今日もお届けしていきたいんですけども、
そういうちょっと言いづらいんですけど
さあ、ハードル上げちゃった。今日は何ですか、うん、
いや、ちょっと漢方というよりはなので、より言いづらいんですけど、
何なんですか。
最近ちょっとやっぱり、あの前回痛み止めの話したちょっと前ですね。
エバーデン？
痛み止めの方ですね。
うん、
西洋薬の痛み止め。
痛み止め、はい、はい。
ないですよ。飲みすぎても良くないですよ。にちょっと関連してですね。
あれだ、ま、前回は頭痛薬とかの飲みすぎて良くないよって話。
そうですね。
出ましたね。はい。
もう、すごいどんどん使っちゃうの良くないですよっていう話をしたんですけど、うんうん、よく、まあ、当たり前のように使ってるけど、取りすぎ注意ですよと。必要以上に使うの良くないですよシリーズで、そうですね。同じような形で、あの、胃薬を、結構胃薬も使えてますよね。
胃薬、うん、あの、ほら、やっぱりね、飲み会続いたりとか、なんかこう、体の不調で、胃薬飲む人って、まあまあいますよね。
あの、病院でも何かあると、胃薬一緒に。
うん。
なっちゃうんですけど、うん、病院に出されるから全部いいというわけでもないですし、ちょっと薬ってこういうちょっとリスクもあるんだよっていうのは、まあ頭の片隅に入れていただければなと思います。
それ、薬局の先生が薬のこう欠点というか、そのこういうの良くないよっていう話ってめちゃくちゃ説得力あると思います。
いや、もう、この、YouTube じゃないから言えるっていう。
あ、いいですね。もう、どんどん闇を、もう、ぶちまけていきましょう。
クローズの方でもやりますけど、そっちは、あの、より詳しいのはまた、あれですね。あの、限定動画で。
そうですよ。
限定動画の方でお話。まあ、そっちはスライドも使って書いてきます。まあ、簡単にまず、こういうちょっとリスクがあるよっていう概要を今日お話しできればと。
ぜひぜひ聞かせてください。
で、胃薬で我々が一番よく使ってるのは、簡単に言うと、まあ、胃酸が出すぎないに抑えてる。ね、で、まあ、胃酸出すぎると、まあ、胃を傷つけるということで、一般的な胃薬は本当に、あ、専門用で言うと、あの、プロトンポンプ阻害薬っていうやつで、簡単に言うと、今言った、あの、胃酸分泌を抑えて、あの、胃潰瘍とか。
あ、はい、はい。
胃潰瘍とか、まあ、あと、逆流性とかの、ああいう胃の炎症を抑えるためによく使っています。うん、ただ、問題なのは、胃酸にも働きがあるわけですよね、当然。
まあ、もう必要だからあるわけですからね。
出るわけであって、もちろん、食べ物の吸収。
うん。
吸収とか、場合によっては、細菌とかウイルス、外から入ってくるものを、まあ、殺菌するとか、あとはそのビタミン B12 とかカルシウムの吸収を促進したりするんですよ。
へえ、胃酸？
そうです。
へえ。
で、抑えすぎると今言った問題逆に起きるっていうのは、まずここは容易に想像できるし、まあこの後また詳細を話しますけど、
はいはい、
そういう問題、まあ要は抑えすぎるとそういう問題が、
うん、
言うと裏を返す出てくるという、
うん、
ですね。
うん、
で、あの、胃薬の、ちょっと問題なのは、結構その、依存しやすい部分もあって、
はい。
まあ、要は、まあ、胃酸の出過ぎで、いろんな問題が起きたので、まあ、とりあえず、じゃあ、胃薬で胃酸を抑えましょう、と。で、抑えるじゃないですか。すると、抑えた後、良くなったね、って言って、あの、胃薬、まあ、飲みやめますよね、当然。
はい、
で、飲みやめると、今まで抑えられてきた分の、こう、リバウンドで、入って胃酸が出ちゃう人いるんですよ。
へ
ぇー。例えば、10胃酸が出てて、薬を飲んで5にしたじゃないですか。
はい、はい。
薬やめたら、12になっちゃったみたいな。
へぇー。あれですね、ダイエットのリバウンドみたいなもんだ。
もうなんか、無理に抑えてたから、頑張って作ろうとしてて、で、薬やったらその頑張りが出てきちゃうみたいな。
行動ね、余計出ちゃったみたいな。
そうですね。
うん。
で、また胸焼けしちゃったりとか、胃痛が服用前まで悪化して、また、 また胃の調子がって言って、こう胃薬また飲み始めるみたい
なんか、良くないスパイラルですね、それは。
な。そうですね。あんまり良くないですけど、まあこういうことが起きちゃうんですね。再び薬だと思う。飲んじゃう。で、お医者さんから見ればもちろんその胃痛があるとか、胃酸の出過ぎが原因だとなれば、もちろん処方もしますよね。ただこういう悪循環になりやすい薬って言われてるんですね。どのぐらい、出るんですかっていうと、例えば健康な人、特に他に病気がない人が、まあ、例えば2週間ぐらい胃薬飲みましたと。で、その後やめますよね。だから、大体40%以上で、こう胸やかとかのリバウンド症状が出るって言われてます。
40%じゃ結構な確率ですね、それは。
そうですね。半分弱の人が、感じなので、意外と多いなと。ですね。から、あんまり、長く飲んでほしくないんですよ。
ああ、そうなんだ。ちょっと飲んでる人いるな。
長くても1、2ヶ月ぐらいに抑えたいんですね、本来は。じゃあ、この推奨、できるだけ抑えたいっていう1、2ヶ月以上、どのぐらいの人が飲んでますかっていうと、60%以上の人は、この、推奨される期間以上飲んでます。
そうなの？たくさん飲んでるんですか？
結局、長く飲んじゃってるっていう。
それダメですね。
半分以上の人は長く飲んじゃったみたいな感じが起きている。まあ、よくないですよね、言っちゃうと。
よくない。
で、まあ、こういうリバウンドが起こりやすいですよ。意外と長く飲んじゃってる人がいますよという実態があって、さっき言った、こんな問題が起こりやすいですよっていうのも、必要かなと思うんですけど、一つは、まず先ほど言ったビタミン B12 が、こう減ってしまうっていう問題が起きます。
減るとどうなるんですか？
で、じゃあビタミン12ってどういう働きをしてるんですかっていうのがまず重要ですね。ビタミン12って、実は、赤血球とか、あと神経系とかの保護作用とかあったりするんですよ。
めちゃくちゃ重要じゃないですか。
そうですね。実は、ビタミン12が不足しちゃうとどういう症状起きますかっていうと、ちょっと貧血になって疲れちゃったりとか、あと神経系の症状、例えば手足しびれたりとか、痛みが出たりとか、ちょっと歩行とか、平衡感覚に問題。で、あと、ちょっと問題なのは、人によってこれ認知症とか、まあ、記憶力低下みたいな問題起きちゃう。これが何が問題かというと、これもやっぱり高齢者が怖くて、例えば、高齢者にこういう症状が出たらみんな何て言うかというと、みんな加齢のせいだって言うわけですよ。
そうですね。まあ、言い貸し。それで、ね、
まあ、
待っちゃう。
手足がちょっと痺れたりとか、ええです。まあ、言われても違和感ないじゃないですか。
まあ、そうですね。
でも
納
それ、
得しちゃう本人も。
その人が胃薬をずっと飲んでたら、それがリスクになってる可能性があるわけ。
加齢ではなく、胃薬の飲みすぎかもしれない。
から、ちょっと頭の片隅にいてほしい。っていう話なんですよね。
でもこれすごい重要ですね。なんかやっぱり、ある程度、なんか中高年になってくると、なんかあると、ああ、もう年とかね、なんて言って、終わらせがちな人って多いと思うんですよ。
その原因が、まあ、例えば本当に加齢とか運動不足とか、まあ、運動なら運動しましょうとかいろいろ言えますけど、まあ、飲んでる、病院で出されて胃薬が原因でそうなってると思ってる人そんなにいないと思うんですよね、まだ。
いないと、まさか胃薬がそんな、ねえ、平衡感覚とか、
そうです。多分、医療関係者とか薬剤師とかであれば、まあ、こういう副作用とか結構気にするので知ってると。じゃあ、一般の人はって言われると、ちょっと知らない人が多いのかなっていうのがあって。
知らない、そんなの。なんか、ちょっと意外すぎますもん。
やっぱりそうですよね。ことが多いですよね。なので、ちょっと今日はあと時間がないので、サクッと言うと、あと、骨粗鬆症だから、要は骨、骨折のリスクも上がってるんですよ。
胃薬飲みすぎると骨折のリスクが上がる？
そうですね。で、 これは理由は先ほどのと一緒で、胃酸が減るとビタミン B12 もそうだし、まあ、カルシウムも吸収効率落ちちゃうからなんですね。で、あんまり長く飲んじゃうと、ただと、もう65歳以上になると、だいたいリスクが30%から50%増える。1.3か1.5倍ぐらい増えるって言われてるので、まあまあまあなリスク増加ですよ。皆さん知らないで飲んじゃってるわけですよ。
いや、本当、多分ね、まあ、深く考えないで飲んじゃってると思う。
そうですよね。
そう、薬好きな人って好きだから。
そうですね。いや、別に添付文章に書いてあったりとか、ちょっと調べれば全部載ってるはずなんですけど、ただ、まあ、ほとんど人そんな調べてまで飲まないので。
だいたいそんな書いてある字ちっちゃいし、
そうです
目が
よ。
進んで読めないですって。
そうです。だから、結局、まあ、簡単に言うと、まとめると、折れやすくなる、神経症とか出やすくなる、認知症のリスクが増えることも分かっています。これ、長いと、もう、2、3年とか、毎日4年以上とかも飲んだりしちゃうんですよ、胃薬って。当たり前のように飲み続けて。4年以上飲むと、認知症のリスクが、1.4倍ぐらいになったでしょ。だから意外と高いんですね。だからここは気をつけなきゃいけないぞということとか、あとは意外と、リスクが増えるって分かってるのは、いや、ちょっとこれ、もしかしてこれが一番悲しいかもしれない。胃がんのリスク増えること分かってるんですよ。
胃がんのリスク、待って、胃薬飲んでたら胃がんのリスクが増える。
そうです、そうです。
ちょっと、本末転倒ですね、これ。
特にピロリ菌とか除去するとかあるじゃないですか。それこそ胃がんとかの予防で。で、ピロリ菌除去した人が胃薬飲むとよりリスク高まるっていうデータが あるので、あとはまあ、腎機能低下したりとか、あと、もしかして感染症もかかり、リスク高まります。それは殺菌効果減りますからね。いわば肺炎とか、街中歩いて肺炎になるみたいなリスクは、もうこれも1.3倍ぐらいとか、増えたりするんですよ。なので、ちょっといろいろとリスクがあるので、まあ、で、より詳しいとか、詳細は動画で、てるので、そちらの方を見ていただければと思うんですけど、普通に出される胃薬、もうこういうリスクがあるんだよというのを、ちょっと知った上で。だから、逆に言うと、そういうものが出たら、例えば、なんかちょっと手足痺れたぞとか、記憶力落ちたぞとか、もう仮になった場合に、そういう薬にも原因があるかもしれないと知っとくと、すごい便利なので。
本当ですね。なんか、まあ、薬はね、本当に、適切っていうことなんでしょうけど、なんか、習慣のように当たり前のように飲むもんじゃないなってのは、なんか改めて感じます。
そうですね。だから、知ってるのと知らないと、やっぱりここと大きいと思うんで。
ね、本当ですね。ちょっとそういうのがね、リスクも頭にあると、なんか薬との向き合い方が変わります。
もしやっていうのは、思えるか思えないかと結構大きいかなと思うんです。そんな感じで今日は終えたいなと。
ね、ちょっとこういうリスクの話もね、時々やっていただくの本当にありがたいですし、ポッドキャストでは今日はこんな話だったけども、佐藤さんのね、LINE 公式ではより詳しい闇についての話も動画でお聞かせいただけるので、
全部無料なんで、ぜひ見てみ
ぜひぜひ、LINE のね、URL も概要欄に貼っておいてください。
て。わかりました。
ぜひぜひいろんなちょっと知識をね、深めていただきたいと思います。
はい。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。